審査員の勝也さんに、今回のご好評をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、今回すごくたくさん応募作品がありましたけれども、409の応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
非常に審査させていただいて難しいというか、幅広い、本当に幅広い提案があったので、非常にこちらとしても、選ぶのも大変で、でもその一方でとても面白い体験をさせていただきまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
で、本当に今回はテーマに対していろんな形で答えられるので、本当に答える方向が幅広いんですけれども、最近の特徴なのかなというふうに思った点がちょっと2点ほどあったので、言ってみたいと思います。1点目がですね、今回変わること変わらないことということでもあってですね、その変わる側というのに、人間のアクティビティを置くというスタンスのが結構あるわけなんですけど、でそのアクティビティっていうのが、特に住宅をテーマにしたときに常に家具とセットになってきてですね、で家具と建築っていうのが対比的に置かれていると。で要は各アクティビティっていうのは家具と関わるもので、建築の側は動かない、そのフレームの側になってるみたいな、割となんかそういう傾向が結構あるなというのが一つ思いまして、これは何というか時代の傾向なのかなという感じがしてるんですけど、瀬島さんとか石上さんとかが突き進めていったその部屋のフラット化みたいなもの、でその先に中に、行動の多様性を担保するたくさんのいろんな家具が並んでいくっていうような、なんかその構図に多くの作品が載っているような、それが何を意味しているのか、良いことなのか悪いことなのかはちょっと私にも判断つかないところがあるんですけど、そんなことをまず一つ、そういう傾向がすごくあるなということを一つ思いました。つまり建築は本当に完全に動かないフレームの側に置かれてしまっているなという思いがちょっと一つあったんですね。で、あともう一つはこれももう一つの特徴なのかもしれないんですけど、現象系の回答の多さでしょうかね。
なるほど。
いわゆる建築、本当に最近の日本の建築っていうのは、いわゆる微細な部分までの観察っていうところが一つの、特徴だと思うんですけれども、その特徴の、その観察の中でも、本当に自然現象だったりとか、そういったものの、この微妙な変化みたいなのを捉える、感覚っていうのが非常に多くなってきていると。で何を言いたいかというとですね、その先ほどの家具の話にも少し関わるんですが、細かな変化だったり、そういった現象というものを、建築の、なんでしょうね、外とは言いませんけれども、建築の終焉に求めていくような、建築はやはりそれを支えるフレームとして見ているような、何かそういう傾向が結構あるような、なんかそんな気はちょっといたしました。
なるほど、なるほど。そうやってお伺いすると、勝谷さん選ばれたのが結構明確に見えてきましたね。
そうですかね。そうじゃないものを選んでるのがちょっと結構多いかもしれない。
そうでないものというかですね、そうですね、フレームがちょっと見えてきたような気がします。それでは、早速ですが、金賞から一つずつお話しいただきたいんですが、まず最初に金賞ですが、1161番の一次元中庭の家ですね。これについてお話しいただけますでしょうか。
これはちょっと金賞にしていいのかどうかすごく悩んだ、少し裏技みたいなんだなという気はしているんですけど、思考のクリアさという点ではこれが抜けてるのかなというふうに思ったんですね。で、建築において変わること変わらないこと、他の作品というのは多くのものが変わること変わらないことの対比を建築と自然だったり、建築と人間だったり、建築と社会だったりという対比項に置き換えていたんですけど、この案の面白いところは建築の中の位相構成みたいな部分の中に点の移動によって変わるところと変わらないところができるというような、ちょっとそういった少しトリッキーな思考で一気に物を解き切るというあたりが非常にエレガントだなと思ってですね、そのエレガントさの強度というの強さから一等に選ばせてもらいました。なかなか他の案との比較でということではないかもしれませんけど。
なるほど、なるほど。建物一つが設計してあるというよりも、その建物のメカニズムというか、そこの最後に、中庭が出てきてるんですね。
そうです ですね、まあ、これはもうあの中庭というよりこの中心という一点を見て、そこからあの全て外が閉ざされると、でそれから一歩でも動くといろんなところが今度見えるわけですよね。
そうですね、
その一点の特異点とその特異点以外っていう、そこの差異みたいなものが非常に面白いなというふうに思ったんですけど、少々もしかしたらコンペのテーマから少しあのスライドしているところがあるかもしれないですけど。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。次はですね、銀賞で選んでいただいた1021番ですね、はい、触れる、つなぐ、始まるというものですが、いかがでしょうか。
これは全く真逆のタイプの作品なんですけど、いわゆるいくつかあった社会問題解決型の案の中で、
はい、
最も重層的に、しっかり組まれている案なんじゃないかなというふうに思って選ばせてもらいました。でやはりここにおいてはやはり建築の側がまあ変わらないものとしてあって、
はい、
でそれに対して、まあ、この少し、汚れてしまった、まあ、自然みたいなものがまあ、変わっていってほしいものとして対置されているんですけれども、
はい、
やはりあの今回の変わるもの変わらないものといったときに、建築というものを置いたがゆえに結果的にその相手としての自然だったり社会というものがより浮き立ってくるような、そういう相互関係を持っている案というのがやはり望ましいというか、
はい、
美しいのではないかなというふうに思った時にですね、はい、まあ、この案というのは本当にこのブロック状のものをいくつか沈めていったというな、
はい、
そうすることでその水の、まあ、透明度みたいなものが視覚化されてくると、でしかもその水自体の水位も変わっていくことで絶えず変化が起きて、そこにさらにその石を置いたがゆえにアクティビティが生じていくという、まあ、非常に重層的に組み込まれた案だなと思いまして、その重層的な完成度みたいな点を非常に評価して選ばせています。
なるほど、なるほど。紙面をもう本当にいっぱい使って、アッシュコンクリートとかレンガとかいろいろこう提案して、確かに水の透明度をこう浮き立たせるとか、そういったところもすごくよくできてますね。
そうです、ここがなんか重層的に絡み合っているのが、お互いが単に説明するの説得力を上げるためだけに書いてあるんじゃなくて、
はい、
ちゃんとこう絡み合ってる点がいいんじゃないかなというふうに。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。それではですね、
はい、
次は、銀あと次銅賞ですね、
はい、
1221番のふわりというものですが、いかがでしょうか。
21番ふわりでしたっけ。
あ、間違えました、ごめんなさい。これ喜んでますね、聞いた人が。間違えました、ごめんなさい。1221番ですね。
はい、そうですね。
はい、これが、消えゆく森のしるべというものですが、いかがでしょうか。
はい、これはオーソドックスにその変わるものと変わらないものっていうのを、まあ、変わらないものに建築を、で変わるものに自然を対置している、タイプの、なんていうことなんですが、
はい、
非常に、通常ですと、なんでしょう、その2つを対比的に置く案が結構あってですね、
はい、
まあ、ガラスの例えば何か、抽象的なものを自然の中に置くといったようなパターンっていうのは結構あったんですけど、
はい、
この案は面白いのはガラスによって自然の共造みたいなものを、うん、バーチャルな自然みたいなものを二重化しておくと。
なるほど。
非常に面白い点なんじゃないかなと思いまして、うん、単なる対地ではなくて要は拡張現実みたいなちょっと二重化された世界みたいなものが結果的に生み出されているということが一つポイントなんじゃないかなと思って、ドローイング自体も非常に美しいというのもあるんですけど、その二重性みたいなのを評価して同賞に、選ばせていただきました。
なるほど、なるほど。確かこうプレゼンもすごく綺麗で、はい、一見パッと見てどうなってるのかなと思いますけど、それがあれですね、こう仕組みとしてガラスの柱をこう立てていくだけでこれだけ変わるっていうのもまた美しいですね。
そうですね、森の構造みたいなのを抽象化して取り出して、その森の木の隣にもう一本抽象的な木を、まあ、その並べ配列だけは完全に守ってちょっとだけずらして立ってるっていうあたりが、この自然現実世界を二重化するような、
なるほど、
非常にうまく
なる
のかなと思います。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。佳作を6個選んでいただいておりますが、
はい、
まず、まあ、少しずつ軽くコメントいただければと思いますが、
はい、
最初に1348番ですね、 色相というものですが、いかがでしょうか。
これはいわゆる教会、まあ、今の現代建築の一つのトレンド、まあ、日本の建築の一つのトレンドとして、いかに教会を柔らかく解くかみたいな、
はい、
特典があると思うんですけど、はい、まあ、その中で一番面白いなと思ったタイプなんです。他にもいくつかそのドレープを使ったりとかっていう案はあったんですけど、はい、この案は そこにその視覚現象みたいなものと、それから2つの空間が全く違う住宅が2つ隣り合って、
はい、
でお互いに干渉し合っていくっていうような関係みたいなところがですね、少し他のより重層的に組まれてるなという感じがして、その手の案の中から選ばせてもらいました。
あ、なるほどな。これもドローイングがすごく綺麗にできてますよね。
そうですね、はい、
なるほど、分かりました。次まして、1046番ですかね。これが、
はい、
一人が生きる集いの形というものですね。いかがでしょうか。
そうですね、これは社会問題系のもので、まあ、どうしてもこういう案、社会問題の解決案とかっていうのはリアリティの問題が気になってしまって、なんでしょう、こうクリアさっていうのは失われがちだと思うんですけど、
はい、
この案の場合はちょうど住宅の、まあ、単身者が増えてきた中で、半分を単身者の住宅にして、半分をスケールとかして町と町の一部にするっていうあたりがですね、非常に抽象的なレベルでの構造と、具体的な町じゃないですね、社会の問題に対する対応っていうのが非常にどちらもうまくできてるんじゃないかなと思って、これを選ばせてもらいました。
なるほど、なるほど、分かりました。次ちょっと参りますが、佳作で、1292番ですね、
はい、
2.5 次元の家ですが、いかがでしょうか。
これは単純に好みで決めさせていただきまして、あまりもしかしたら変わること変わらないことというテーマとは違うかもしれないんですけど、まあ、非常に切れ味が面白い案だなと、切れ味のある面白い案だなと思って選ばせてもらうというところです。
なるほど、なるほど。
はい、
平面だけ見るとすごく不思議な、ありえないというか、なんかとてもなんていうかな、思考どうなってるのかな、こう覗き込んじゃうような建物ですけど、
ね、まあ、とはちょっと違うかもしれないんですけどね、気になって選んでしまいました。
なるほど、分かりました。はい、次ですが、1495番ですね、余白と生きる家ですが、いかがでしょうか。
これは少しこうバナキュラー系の案の中で非常にいいなと思ったんですって、
はい、
やはりこの雪と暮らすっていう時の中に、まあ、建築自体が雪を貯めるカゴになっていて、
はい、
夏は それがもう続いて雪がなくなっていて、冬はそのカゴの中に雪を溜まっていくっていう、その、まあ、こう、なんでしょう、提案自体が非常に巧みでかつ素敵だなと思いまして、これを選ばせてもらいました。
なるほど、
まあ、変わりゆく自然をうまく建築がキャッチアップしてるなという印象
で。なるほど、あれですね、建築ができることっていうものを拡張している案がいろいろ今回選ばれてますね。
そうですかね、そうなんだと思います、はい、分
かりました。ちょっと次いきますが、1131番ですね、モンメントというものですが、これはいかがでしょうか。
そうですね、建築そのものが変わっていくという視点の案の中で選ばせていただいたという形です。まあ、建築そのものが生きていくものをどう保存していく、保存というか固定していくか、うん、まあ、という中では、他にもちょっと震災系なんとかでいくつか面白そうなものもあったんですけども、まあ、なんでしょうね、その朽ちていくということ自体 を表現したまま固定できるという、このまま固めてしまうという案によって、
はい、
そういうことがうまく非常に詩的に表現できるんじゃないかなと思って、まあ、少し既視感のある案ではあったんですけれども、まあ、テーマ性に対する答えとしては一つ非常にあり得るタイプの案ではないかと思って選ばせていただきました。
これあれですかね、こう建築が変わっていく、いきますよね、こう建ててからどんどん、
はい、
時間とともに、はい、そういったところをこうある一瞬というか、それをこう止めるということによって、また建築の見方が拡張すると、他にも確かに案が震災系でもあったんですけれども、これどうなんでしょうね、
はい、
そのやっぱり時間をクッと止めることによって、また何かこう見えてくるものってあるんでしょうか。
何でしょうね、難しいところですね。止めることで結果的に新しいタイプの質が獲得されるということで、まあ、実際にもちろん、はい、時が止まっているわけではないですから、はい、その建築というものがその新しい質、その何でしょうね、朽ちていくと途中の状態のまま、まあ、氷結のように保存されてしまうことで新しい表情を獲得できるということに一つ面白みがあるのかなと思います。
なるほど、なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、次が1189番ですね。大自然に帰る神の家というものですが、いかがでしょうか。
そうですね、これももう一つ、その今度は朽ちていくことをもう積極的に最後まで捉えて、
はい、
いわゆる、まあ、建築というものがあるスパンで朽ちていく、でもそれよりはるかに長いスパンでむしろ自然の側が動かないものとして変わらないものとしてあるという、そういったタイプの案だと思うんですね、まあ、その中で非常にシンプルにできているなということで、ね、案を選びました。ですから今までの案ですと割と自然の側に変わる短期間のスパンの変化を見ているんですけど、こちらの案というのはどちらかというと人工物が限りあるもので、自然が悠久のものであるという感覚の案だと思いますので、まあ、そういったタイプの案で一つ選ばせてもらったというところです。
ああ、なるほど、なるほど。ではあと勝谷さんからあと5つぐらいですね、気になるものということで選んでいただいているんですが、この中で何かちょっとコメントいただけるようなものがあればお話しいただけますでしょうか。
はい、そうですね、やっぱり今回のテーマが変わること変わらないもの、変わるもの変わらないものというところだったので、はい、そのテーマの観点からちょっとあといくつか選んでみました、
はい、
で1つ目は、まあ、人間そのものが変わっていくと、まあ、育っていく成長していくというものに対して建築がどう応えるかというので、まあ、1つ1476番、
はい、
成長の家という、はあ、ね、まあ、少し既視感がないわけではないんですけれども、
はい、
問題設定はその人間が変化していくと捉えたときには非常にクリアなんじゃないのかなというふうに思って選ばせてもらいました。
なるほど。
それとあと建築そのものを動かす案っていうのも一つどれかセレクトしたいなと思いまして、
はい、
少し何でしょう、楽しい案なんですけど1094番ですかね。屋根と床が動いて、まあ、家族の関係で空間を取り合いを取引をして取り合いをして建築が変わっていくという、
はい、
まあ、非常に面白い構図なんですけども、まあ、ちょっと実現性が低いところはもちろんあるかもしれないんですが、なかなかこう建築が変わっていくっていうことをこう変わっていくというか、まあ、動いていくということをポジティブに捉えている案の中で面白そうなものとして一つ選ばせてもらったと。
ありがとうございます。ではですね、一つずつご好評いただいた上でですが、今回のテーマである変わることと変わらないことについて、建築から考えた捉え方、もしくは都市でも、ま、構いませんが、何かこうお話をお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね、非常に抽象的でかつ難しいテーマだなというふうに思うんですけれども、はい、まあ、やはりその建築というものを作って、ある建築という行為はある程度世界をどこかで固定、止まるように固定する行為なわけで、はい、まあ、逆にそれがあるがゆえに何かが見えてくるという、
はい、
まあ、そういった発見というか気づきの構図がある、
はい、
思考というのが非常に、まあ、今回のコンペにおいては面白いのかなというふうに、思いながら見ておりました。まあ、自分自身がどう捉えているかと聞かれるとなかなか、そこは難しいところではありますけどね、うん、そうですね、
まあ、今回テーマを設定するにあたりまして、
はい、
まあ、毎年これからこれをできるだけこうコンペを続けていく上でですね、今年やはり 3.11 のことが建築においてもすごく大きかったと思うんですね。
なるほど、なるほど。
価値観もやっぱりエネルギーに対しても価値観が変わりますし、街とかコミュニティとかいろんなものが変わったと思いますし、変わらなかったこともあったと思うんですね。そういった中で、例えば勝谷さんが 3.11 を経験されて、こう何か考え方とか何かこうちょっと変容したようなところとかありましたらお話しいただけますでしょうか。
3.11 に関しては私も何か十分なことができているわけではないですが、やはりその、失われてしまったものをどうするかということに対して非常に難しい問題だなと、つまり いくら都市は作れても、もし再興できたとしても、人のそれまで暮らしてきた中で固まってきたある種の型みたいな、生活の型みたいなものっていうものを取り戻すことはまた別の問題なので、さらにその単に新しい生活を提供するのではなくて、そのまさに建築という動かないものの中で獲得されてきたある種の生活なり文化の型みたいなものをどう捉えていくかということが非常に難しい問題だなと。そういう意味では建築の方がはるかに変わりやすく、人の中で培われてきて積み上げられたこのものというものの方がはるかに変わらないものとして、我々の生活の中にしっかりと根付いてしまっているのかな。こう捉えることの難しさっていうのを今回の一連の復興の流れの中で感じています。
貴重なお話ありがとうございます。それではですね、ちょっと一度これで収録を、はい、一度切らせていただきますね。
はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。